ここでちょっと一言。いただいたんだから。
私たちに支援物資をいただきました。
個人的に。
あのね、私たちってね、本当に貧乏人なんです。で、貧乏人が無理してね、こんな、その、なんて言うんです、この救済事業なんてものを、またそのボランティアだけしてたらいいのに、他のこといっぱいこう抱えてするのも、これも趣味でしてね。で、トースター古いけどあります。送ります。嬉しいです。サクリンさん、よろしく。嬉しい、嬉しい、
うん。できればオーブンの方が、なんかいろいろ使えるかな。トースターだけより。
トースターでいい、トースターでいい。
トースターでいい、
うん、オーブンでもいいけど、トースターでもいい。もう、うん、そんなね、とやかく
言
わない人たちです。うん。で、そう、古くてもね、焼けりゃええんです。うん、そうおっしゃってました。
今日はもう二人から支援物資いただいて。
そう。片山さんから物資が届いてですね、おいちゃんが缶詰みんな持って行っちまいましたよ。
しかもですよ。しかも、今日、個人的に地元の方に、ね、その、なんか餃子の親玉みたいなのこうね、中になんか、黒砂糖かなんか入ってる、なんか甘いやつと、で、しそ、味噌を塩で巻いて。
あれ一緒に食べるんだよ。
一緒に食べるの？
うん。辛いの食べて甘いの食べて、辛いの食べて甘いの食べて、いつまでもやめられんっていうね。
でも数合わないよ。こんなに、味噌、向かいに、向かい団体さんだから、
うん、
だってこんなに持ってきたから。
僕にはないの？もうないの？
もうないかもしれないね。
こういう人や。
だって地元の方の善意だから。ごっちゃでしたって。
でね、今日野菜だったらもうお気遣いいただいて野菜が不足してるだろうって、ところがね、まあ私は割と料理その気が向いたら好きで、気に向かないと、なんかその餌みたいなもんきちっとあり合わせで食べてなんとかしてるんです。で、まあ基本的に玄米とお味噌さえあれば、なんとでも生きていく人なんですけど、ヒューズと言います。その餃子みたいなやつ、ヒューズと言います。
親玉みたいなやつ。
そう。で、それを、食べるんですが、その、
ね。交互に食べるの？甘いのと。
甘いのとね、
しょっぱいのと、味噌の。
そう。うん、ぼた餅みたいなあんころ餅と、うん、それからね、何だったかな、なんかのね、辛いやつを順番にこう食べたら、うん、こんなたくさんそんなあんころ餅食べれないよいうやつペロッと食べ
たのね。
そう、それはね、瓦礫処理しに行って、
じゃあ食べたことあるんじゃないの？
そうだよ。
なんとなんと食べたことある
んじゃない？瓦礫処理に行って、で、そこで、なんか、あんまり、なんか素敵な方たちだったんで、もう、タメちゃん得意のお茶会モードに入ってですね、お茶会をさせていただいて、ほんだらって言って、向こうの方がご用意されたのはね、ほら、キュウリのからし漬け、そうだ！キュウリのからし漬けだ！これを食べて、あんころ餅を食べてですね、で、もうなんかそれみんなでペロッと食べてしまって、みんなでびっくりしてたっていうのがあって、そう、キュウリのからし漬けだ。これが辛くて甘い、美味しかって、で、その甘いのも、甘いんだ。それを交互に食べながら。
いや、向かいにあげたけど、向かいで喜んでたよ。
いや、
これはなんだかだとかってみんな知ってて。
それは、シソの葉に、また味噌を包んだやつでしょ？
そう。
あれも美味しい。
いい、もう、うまいって言って。
そう。
山田に来たかいあるね、今日ね。
あれ、串刺しにして、こう、竹で刺して、一個一個ピュッてつまんで食べるような形だったんじゃないかな。で、その支援物資をいただいてですね、なんとも、その、どういうのか、ちょっと、こうね、嬉しく、ほくほくとしながらですね、
いただきました。
大根の葉っぱをですね、今日は豆腐と卵で、あえてニラを入れて、まず大根葉からいただいております。ありがとうございました。で、あれもね、なんだ、 もう大変なの。そのメールをあちこちにして、そういうことを発信しようとして、もう四苦八苦してるんですが、アットマークの小文字なんて、
どうやって打つんでしょう、
ね、どうして探すんでしょうみたいなやつで、このアットマークは小文字ですって書いてあるんですけどね。その、んで、それが、またね、その、とんでもねえことに、添付する写真をですね、ふっとしたらなんか、アダルト系統のやつの写真を添付してありがとうのところに、なんか添付したみたいで、それも、だいぶ冷や汗かいてたら、なんか、それはね、配信しなかった。ちょっとアットマークがね、間違ってたおかげでね、配信しなかったみたいなね。もう、パソコンって嫌。もうね、コントみたいですね。
コント。突然飛ぶんでしょ？
なんていうかな、この、写真を送りたかって、その写真の、その、記号がついてるから、ほんならそれ、
選んでるうちに。
いやいや、記号だけ見てね、あ、よう似た記号、きっとこれやろ思って、ポンポンポンと押してね、なんかしたら、なんか、
危なそうなのが出てきて。
一番最初にこのインターネットした時に、アダルトって入れたら、アダルトのやつがこうあと出てきてね、うわーって思って見てたやつの、それのなんか映像が入ってるみたいで、それを送ってるのよね。あちゃかーとか思ってね、おじちゃんなんていうやつやってね、もう本当にもう大変っていうね、タメちゃんの大バカちゃんでございますがね。さあ、それで、なんかない、今日金槌の先が飛んだとかって。
ああ、金槌じゃない、大ハンマー。
ああ、専門家はね、窃盗っていうやつですね。
木の絵にしてたんだけど、折れて飛んでっちゃった。で、もう、直しました。
ねえ、いろいろな道具をお持ちで、窃盗なんていうのはね、金槌の中でもかなり大きいやつで、石を打つときに使う、石の刀って書く、その金槌で、チースを使って、チースで石の目を呼びながら、それでコンコン叩くときに使う、石工さんが使う、金槌なんですけど、
とんがりちゃんも持ってきてるよ。
あらあらあら、何でも持ってきてんだな。
ね、頭とんがりちゃん。
まあね、このおじさん、なんだろうな、本当に不審者でね。
不審者やな。カンコンカンコンカッチンカッチン帰って
から。どっから見ても不審者で、で、どっから聞いてもね、なかなか信憑性のある話をしてるようには思えなくって。まあまあ誤解の多いおじちゃんでですね、
邪魔だから出てけって
というようなことをね、言われかねない、この感じで、まあまあ職人さんとしても、その、なんだろう、職人さんってもっとね、実は寡黙なんですよ。ほんで喋る職人で仕事のできるやつがいたら試しがないっていうね。ことなんですよね。で、おじちゃんよく喋るでしょう。で、なんか話が、話大きいのはね、それは別に構わないんですがね、話大きい後に必ず自分を褒めるんですよ。こんなこと気ぃつくやつはいてへんやろ、へーへーへー言うのがね、なんともその耳障りだったりするんですが、ただその耳障りであることを辛抱さえすればですね、
辛抱しとる？
辛抱しとる。ほんとおっしゃってる内容はですね、やっぱり山田町民のその復興に関する本質をついてるし、なんていうかな、まあ、サンマ、それから定置網なんてのは知れば知るほど本当に、もし本当この町の有力な人たち、あるいはその任にある人たちが気づきさえして、当初から動いてればね、そんなに不可能な話でもなく、ある種スムーズに、行って町の復興が、ある意味目処が立つ話なんですが、
一向に動いてくれなかった。
まあ、そのことに気づく人もいなかった。で、おじちゃんが気づいて、まあ、このおじちゃんは、 ある意味どっか天才的なところがあって、そういうひらめきがあったり、数字にめちゃくちゃ強かって、あの大風呂敷の試算をしてみたりっていうふうなことがあって、大体おおむね、その範囲内で収まろうというふうな、具体性を持ってるんですが、ただただその喋り方が怪しいんですよ。説得力が全くないというのか、ああかわいそうにな、この人またこんなこと言い張って大変やな、この人も被災しはったんかなって、なんかショック受けはったんかなっていうね、
少し狂っとるな
見方をされても、なんだその不思議がないという形なんですが、うん、でもね、その彼の動きの一つ一つ見てると、職人であることは間違いなくって、なおかつ現場での姿を拝見させていただくと、そのなんていうんです、そのまあ職人独特のですね、無駄な動きがなくって、あの的確に、ものを処理していく。実は仕事っていうのは、あの素人とプロの差っていうのはね、同じ仕事を何回もするのが素人で、あのプロはね、もう二度と一変した仕事の上には手つけないんですよ。で、手つけないように仕事をする。で、一変したところをもっぺんまたその今度丁寧にするっていう風なやり方をするのが素人なんですが、その意味でも、なんていうかな、溝の泥を上げるときに、上から水があるときにはそこに堰を作ってですね、下に水が流れてこないようにしといて、その砂を上げていく。で、ほとんどおおむねできたところで初めて水を流す。先に水を流したくなるんですが、水を流してしまうと全部が泥になってしまって、上げるのが大変なんですよね。大変な手間がかかるのを先に予見しておいて、もうそこで水は止めて、堰を作って止めて、今のこの下の乾いてる泥は全部上へ上げてしまって、なおかつその傾斜の高い方へ流す。そうするとその水が切れて川の中へ、溝の中へ入ってくるんで、上げた泥が乾くんでっていうふうな細かい配慮も非常に合理的だって。このおっちゃんは服だけじゃなくて仕事もできるんだって、そっからね、ちょっと見直してですね、おじちゃんの言うことを真剣に、一遍騙されて真剣に、その気になって考えてみようということで、で私はね、漁業のことがほとんどそのなんて見る想像すらできないんですよ。もう違う世界ですんでね、その漁民のこと、今ではちょっと分かった気がしますけど、漁民のこと、漁業のこと、それから海流のこと、いわゆる船というものに対する、漁業というなんていうかな、文化っていう全体がね、全く門外観なんで分からなかったんで、それをその多少なりとも知ってる人たちを目星つけて聞いていくと、そんなことは不可能だけど、やったらそれはそうなるよっていう話を聞いて、もしその大型の船が2艘入ってくると、言うてることは全てできるし、山田町もすごいことになる。ただその船が岸壁につくつかないのような話があったり、っていうふうなことでするんですが、まあそれはね、フォローできる話なんで、沖に船を止めて小さい船でそれを港へ上げればよくって、先々はそう大きい船もつくような感じにすればいいわけで、だからそれも大きい問題ではなくて、そうするとね、結局その今の状況の中で本当にあるもので漁民を救うっていうのはかなり大変な問題があるんで、うん、一山越えてその漁協がこの際ですんで、その各事業部制を引いて今までの漁協を守りながら、その頭に一つ大きい組織を作って、で、統合した漁協という一つの考え方で、なおかつ中は従来と変わらず、 そのするなんか動くときは統合した団体が動ける、それにがあのあれですね、政府の援助金の受け皿なんかになるっていう発想でですね、従来のその赤字黒字なんかをもう守りながら、要はねその知恵なんですよ、その知恵を使って、復興に向けて動けるようにっていうことをね、やっとここでちょっと目鼻がついてきて、まあまあこんなもんなんでしょうね、ギリギリになるとバタバタっと本当に追い込まれてきて、すべきことがこうなんていうかな、一つ一つなっていくようなことになるんでしょうけど、まあまあそんなこんなで、そのおじさんとの付き合いもですね、なんだ この人とは絶対に近づきになりたくないなんて思いながら、今では一緒に放送してるというとんでもねえことにな
ってますからね。騙されてしまった
ね。カッカッカン。そういうことですね。まあでもその一基人のこの着想というところが本当に実現すればですね、山田町は
救われる
ね、救われるんですから、まあ結果的にその手柄はどこへ行こうが、それはまあそれなんとかそういう形になってほしいものでありますね。
今日ね、港のね漁師さんに対してこう集まってるところがあるんですよ、そこでそのさっきの、ね、甘いやつとしょっぱいやつをもらったんだけど、ちょっとなんだアワビかなんかちょっと拾ってみたってね、ちょっと万能かぜにと思ったけど、やっぱりやめたって、掘ってきたって言ってね話したけどね、やっぱり漁師はね魚取りたいっていうかね、まあ漁師といっても、魚取るのが漁師さんじゃないから、アワビだとか、ね、牡蠣養殖だとか、ね、海産、海の野菜、昆布だとか、わかめだとか、そういう海藻類、全く魚を取らない漁師さんもいるからね。まあ、漁師さんって言えば魚取るもんだと思ってるけど、実際のこと言うと、魚取らない漁さんが大勢いるの。
ここは特にそうかもわからんね。
貝類取ったりね。昆布やわかめをったりさ、牡蠣養殖やったりね、言い方で。
今日なんか話してたね、その山田湾の、調査をしたら、山田湾は水がやっぱりすごく綺麗って、漁には最適だみたいなやつ、ラジオでちょっとなんか聞いたような気がするな。
ただその水の中はやっぱ綺麗になってきたけど、車も上がってないし瓦礫いっぱいで、いつ片付くのっていう、
ね、
実際の話はね、
6月に片付くそうですよ、議会では、
で今山田湾には台船っていうかクレーン船が2隻来てるけど、あれなんで台船だか分かる、
そのなぜ来てるかすら分からない、その瓦礫なんかを上げてるのかな、
瓦礫を上げてるんだけど、普通の船だったら、大きさの割に長さの割に、要するにトン数進めないから、四角い真っ赤くに、まあほぼ近い、まあ町箱の親玉みたいな、ちょっと長い形してて、でエンジンついてなくてタグボートでこう押して、
押してある、
押してあるけどね、でなんでかったらね、要するにいっぱい乗せても、その浅い港につけれるという利点があるから、ね、船大きくなると、
そう、ということは何、このわーって上がる船の中に積み込むの、
いや上に乗せるの、
上に乗せるんです、だからその自分の船にガラキを乗せる、
上に乗せるの、
上に乗せる、
そう漁船っていうのはお腹の中に入れちゃうから、お腹の中に
しちゃうよ、今言うてるのはこの、
今クレーン船、
このある
クレーン
船長、そのタグボートで引いてる
やつね、だからマッチ箱みたいなやつの形してるんだけど、その上に瓦礫を乗せて、
自分の上に乗せていくわけね、だからそのガバーって下でこう外やったやつを自分の上に乗して乗して、ほんでギリギリになったら港へつけて、
して下ろす、
それをまたガサッてこう自分で取って横へ置くっていうことをしてるわけね。
で普通の漁船は船倉地ってお腹の中に魚を入れて、だからある程度の水深がないと、結局魚の重さでこう
沈んでしまう、
沈んでしまうから、 で、まあ、浅いがね、港にはつけられないと、うんうんうん、おそらく200トンクラスの船だともうつけられないと思うんだよね、浸水しないと、浸水図っていうのは、まあ、港のね、深さをちょっと深くするっていうことなんだけど、うんうんうん、まあ、多分15メートル前後の深さまでしないと、うん、スクリューで下のあれをこう泥をかき上げちゃうから、うんうんうんうん、ね、うんうん、そういうんで、まあ、どこもそうだけど大体大型船は水深ちょっとありますね、うん、ただここは意外と深いんで、うん、で深いところではもう水深50メートルぐらいあるそうです
ねえ、うん、昨日ここで話したけど、うん、そのあれだよね、運航だったっていう、う
ん、海上保安庁来てて、うん、700、800トンぐらいあるんじゃないかっていう、うん、でもあれはもう港につけられないからね、沖、うん、止めになってるけどね、うんうんうん、まあ、あのタグボートいるから、そのスクリュー回さなくても、うん、泡の中に入ってしまうタグボートで大型船も寄せれるから、うんうんうん、で今スラスターって言って、あの大型船になるともうスラスターで、あの舵切らないでも船寄せれるからね、うんうん、まあ船があればね、なんかできるんだわ、うん、うん、そうそうそう、
これがなんだろうな、ブラカマ、
それがちょっとわからない、
ライブストリーム HRE ヘア、ああ、ホームページがなんかしてるな、
うん、
分からんな、
ちょっと分からん、
俺たちには分からねえことがいっぱいだ、本当、なんか、
いや、分かってることは一つだけあるよ、
何、
うん、どんどんやること、
うん、誰かが言ってた、パソコンは慣れることですって、体で覚え、慣れてください、
やるっきゃない、
そうな、やるっきゃないけどね、よく寝るんだ、これをやると。もう、どんだけ頭が大変なる、うん、でも、
知恵回らんのよ。ね、
そう
疲れるのよね。
その後ゴーッと寝てたら、うん、あのおいちゃんが来て、タメちゃん起きてるとか言ってね、うん、来るんだ。これが迷惑な話なんだ。
あらあらあら、あら、あんまり疲れるからボランティア大切じゃない。ということで、あの2人でボランティア、休んでボランティア。
そうですね、床剥がし
例の、
うん、を、おとついかな、
うん、いかった、いい汗かいたでしょ。
いやいや、もうね、うん、
すっきりした。
ああいう仕事をし、うん、させていただかないと、うん、なんともその体がなまるというか、うん、あの縁の下潜るのもね、たまにはいいんですけどね、毎日毎日こう潜ってるっていうのはね、うん、なかなか、こうちょっとね、荒仕事もしたいよね、うん、
あれ社協に見つかったら2人でクビって言われちゃう、出てけって言われちゃう。
あの大工さんが、あ、
いや今大工さんね、
忙しいんですよ、そのね、床を剥がせないんですよ、うんうん、で床を剥がしとくと床下の泥をね出せるんで、この夏場その下から周期が上がってくるっていう言葉になると大変、ただね、あ、まあ、またそれを言うたらいかんけど、その仕様がね、やっぱりそのどこまで泥を上げたらいいのかっていうのが当初僕分からなくて、あのしてたんですがね、結局上げれるだけ上げたった方がいいんですよね、下の泥が
カビちゃうからね、
なんていうか塩も含んでるから、結局どっさりとその袋に詰めて表へ出してやるのがベストのようですね、
うん、おかげでね、どの罪大量に出て大変大変大変、うん、
ね、うん、でそのそこの床剥がしもちょっと、うん、ちょっとあれ、あ、そうか、人が回転するからな。
何回転中の、
これ他のボランティアさんたちにってしたら、やっぱりあれ危ないよね、釘踏んだりなんかかんかするよね、わからない人は。あ、
今日ね、一、うん、人なんか釘踏んじゃったっていうのは、横から刺さっちゃって、うん、怪我しちゃったって、また、
うん、
知ってる。ちなみに鉄板入ってたんだけど、うん、横から刺さっちゃったって、う
ん、そんなに大したことなかったって言ってたけどね、
破傷風が怖いから、うん、特に錆びてるからね、うんうん、
そうやね、
やっぱりね、瓦礫の上をね、うん、歩くのはやめましょう、片付けてから歩きましょう。
そうやね、
多分あの初めての方で、うん、その現場知らないで、やっぱり、
うん、まあね、うん、あの、ね、みんな生きるからね、 生きていきなりガンって入るから、結構危険なところなんです。やっぱり重機が入ってすぐ後ですからね、飛び出し門も結構あったりして、かなり注意して入らないかんところがあるんですけど。